会心にやってきた彼は、一緒に来た医者と看護婦に指示を下すと、すぐに出て行かせた。看護婦がドアを閉めるのを待ちかねたように、彼は患者に話しかけた。恵みをいただきたいとお願いするのを妨げている理由を、ちょっとあなたにお話ししたいのです。ゲオルク・ヨハニンクは、一気に彼の一生の罪を告白した。結婚生活に対する態度、金を儲けるための猛烈な仕事、ブリギッテとの再会、それに続いた一切合切、ブリギッテの忠告、そして立ち去ったこと、そしてついにヘルムートの死。恵みにすがるにはあまりにも多すぎる。ゲルトナーさん、あなたもそう思うでしょ？私も恵みに預かろうと思いません。自分で償いをして少しでも穴埋めをしたいんです。聖書のおしまいの方に、神が人をその技に応じて裁きなさると確か書いてありましたね。喜んで私は報いを受けましょう。今すぐにでも。おそらくそれは償いになるでしょう。そして一生かかっても十分でないので、私は償いのために死後の命を願っています。患者は黙って横になっていた。医者の言葉を遮らぬよう気をつけていたのだ。しかし今、彼は医者の手を取ると尋ねた。
先生、もしや死が手術の後であなたの献血をお断りしたなら、あなたは何とおっしゃったでしょう。
それから何を言いたいんです？医者は額にしわを寄せた。手術の成功は輸血なしではおぼつかないでしょう。あれは当然のことです。それを断るとしたら全く馬鹿げたことですよ。
そうでしょう先生。イエス様の血による救いの場合だって同じことです。神様は罪人の死を喜びなさらんのです。それで一人もイエス・キリスト様をお使わしになりました。イエス様はゴルゴタの丘で足の罪や先生の罪のため、全人類の罪のためにご自分の血をくださったんです。これは神様の大きな素晴らしいプレゼントです。それを受け取らないとしたら、こんな愚かなことはありません。この血がなければ、先生、あなたは死ななければならんのです。この血がなければ、救いはありません。この血がなければ、正義もなく、償いもありませんのです。
先生は自分で償いをなさるのですか？
何をもって償いなさいます？しかし償いは、すでに済んでいるのです。あの、すべてが完了したというゴルゴタの丘の叫びによって、先生の罪も償われておるのです。
廊下でブザーが鳴った。教授を探しているらしい。同時にドアがノックされた。すぐに行くと教授は叫んでおき、患者の手を取り、そっとささやいた。
多分、ゲルトナーさん、多分そうです。あなたの言う通りです。
この血がなければ、先生は死ななければならんのです。それを受け取らないとしたら、こんな愚かなことはありません。
ゲルトナーの声が、帰る間中、教授の耳に響いていた。この神のプレゼントは、どうやって受け取るのだろうか。やはり何かしなければならないのだろうか。バカな。全部し終わっているってことが分かったのじゃないのか。しかし、ゲオルクはまだ分かりかねていた。午後、彼はローゼと町を歩いていた。小児科に12歳の少年がいるんだ。彼、自動車のプラモデルを欲しがっている。どこかに手頃なやつがないか探さなくちゃ。両親は彼にそんな贅沢をしてやれないのでね。すっかり元気になったんで、僕は明日お別れに彼を喜ばせてやりたいんだ。彼らは思い通りのものを見つけた。ローゼは夫がそんなことにまで関心を抱くようになったので、とても嬉しかった。
その子が喜ぶのを見られないのが残念だわ、と彼女は言った。後で話してね。
ゲオルクは約束した。次の日、彼は小児科の回診を始めた。午前中にいくつかの手術があったので、ゆっくり時間はなかった。昼間の活動室に例の12歳の少年がいるのをゲオルクは見つけた。
自分よりも年下のまだギプスをつけたままの子供に童話を読んでやっているところだった。
さあ坊や、いよいよ退院だな。よく辛抱した。そら、記念の印だ。
教授は大きな箱を解いて蓋を開け、少年にプレゼントを手渡した。子供は歓声を上げるだろうと予想していた医者は少し慌てた。震える指先でピカピカ光る車の部品を撫でながら、子供は困ったように口ごもった。
これ、僕、いただけません。何もしていませんから。
その時、本を読んでもらっていた小さい方の同病の子供が元気に叫んだ。
おや？だって先生が君にくれたんだろ？何を考えてるんだ？いただいてありがとうって言えばいいじゃないか。君、喜べ。もらったんだから喜べよ。
その瞬間、少年は自分に向かって叫んだのではないか、とゲオルクは思った。
何を考えてるんだ？いただいてありがとう。喜べ。喜べよ。
大きい方と握手をし、小さい方のブロンドの頭を撫でると、彼は何も言わず、笑いながら二人にうなずいてみせて、外へ出た。階段のところまで廊下を走り、一度に二段ずつ駆け上がり、ゲルトナーの部屋に飛び込むと、大声で叫んだ。
そうだ、ゲルトナーさん。あなたの言う通りだ。下の小児科にいる少年も言えばいいんだ。受け取ってありがとう言えばいいんだ。
誰も彼に教えなかったし、彼も誰かの手本を見たわけではない。しかし、ゲオルク・ヨハニンク教授は、全く自然に、ひざまずいて神様に感謝した。その独り子をくださったことを、また救い主イエス・キリストに感謝した。ゴルゴタの丘で死んでくださったことを、彼の罪のため、彼の大きな罪のために。ひんやりとした空気が庭から入り込んできた。ブリギッテは今、忙しい一日の仕事を終えたばかりだ。彼女は新しく見つけた仕事に全力を注いで生きていた。親のない子や不具の子らのホームでは自分の願いや考えに浸ったり、ましてや自分のために時間を使ったりする余裕は私には全くなかった。しかし私の心は静かで平和よ。時々行録のことで動揺することはあるけど、彼のための祈りは今でも続いているわ。彼はこれからどうなるのかしら。府長は彼の息子の突然の死を伝えてきた。それきり他のことは聞いていない。郵便の束が置いたままだ。忙しい一日で開いて読む暇もなかった。さて、もう誰にも邪魔されないだろう。二三の印刷物はホームへの申し込み。ホームの教えんをからの拙い感謝の手紙。彼は別のホームに送られたのだった。紹介状一通。それから、
これは何かしら。
大きな斜め上がりの筆跡。立派な封筒で、ローゼマリー・ヨハニンクと裏に印刷してあった。心臓が急に速くなるのが分かった。
この方が手紙を起こすなんて、何が起こったのかしら。
深く息を吸い込んでから、彼女は封を切った。
敬愛するブリギッテ看護婦へ。こんな呼び方で私はあなたを存じ上げていますので、そう呼ばせていただきます。あなたが主人と再会なさってから1年経ちました。主人は私に全部話してくれました。私はあなたに心から感謝しています。あなたがきっかけを与えてくださって、私たちはやっと心を一つにすることができました。私たち、とても苦しいところを通り、息子を失わなければなりませんでした。が、主人の生活は変わりました。そのことは私にも無関係ではありえませんでした。彼の考えていること、感じていることを完全に知ることはまだできません。しかし、彼は確かなものをつかみ、そこに安らぎを見出したようです。とても不思議で、私もそれを得たいと願っています。ゲオルクや山小屋を訪問したこと、
またあなたのお別れの言葉のことを話してくれましたわ。私はあなたのためにお祈りしていますわ。あなたはそうおっしゃってくださったのね。あなたの祈りが聞かれて、ゲオルクは祈る人になりました。我らの罪をも許したまえと。ゲオルクも私も心からあなたを尊敬いたします。私はあなたのご住所が分かって、このお礼のお手紙を差し上げるまでは心が休まりませんでした。神様があなたと新しくお始めになったお仕事とを祝福してくださいますように。感謝の心でいっぱいのローゼマリー・ヨハニンクより。ブリギッテはゆっくりと手紙をたたんだ。すると、あれは無駄ではなかったんだわ。窓際に歩いて行って、静まり返った外の暗闇を見つめた。ローゼマリーは何て書いていたかしら。あなたの祈りが聞かれて、ゲオルクは祈る人になりました。我らの罪をも許したまえ。